はい、始まりました、酒の音です。パーソナリティの九太郎と
ゆみです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、酒の音とは日本酒好きの私たちが送る日本酒レポートの番組です。この番組は美味しく日本酒を飲みながら香りや味、温度の変化を楽しみ、記録を残しながら素人2人で勝手に語っていく番組です。
はい、
うん、はい。
最近めっちゃぬくいよな。ぬくない？
暖かくなったね。
なんか例年よりも少し暖かいらしくて、
うん、
桜の開花が早まるとかっていう話なんだよね。
あ、そうなのね。
うん、なんかどこぞで咲いたとかなんとか言うていう話も聞いたりもしつつ、
うん、
やねんけど、もう10年以上前かな、
うん、
狂い咲きがいっぺんあったなっていうのを今思い出してね。
あの
秋に咲いた桜、ソメイヨシノ。
うん、あったかすぎて。
うん、いや、あったかすぎてじゃなくて、桜って一回ドーンと気温が下がって、ほんでそっから何度、毎日の気温をプラスしていって何度以上になったら咲くとかっていう、
うん、
そういうあの咲き方しはんねやんか、うんうん、まあ植物大体そうなんやけど、
うん、
それが秋に9月10月ぐらいやったかな、
うん、
もうちょっと後かな、なんかいきなりグーンと下がって、その後ポカポカポカって暖かくなっていったからっつって、うん、11月に咲いたんちゃうかったかな、
うん、11月だ
そうやったかな、うん、確かそんなもんちゃうかな、計算でって思って、でそれをあの平安神宮やな、確か見に行ったんは、うん、
あの、
うん、
モンシロチョウ飛んでたよ
なあ、
うん、
なんちゅうたらいいんやろ、そのむちゃくちゃその乱れ咲きみたいな感じではなく、
あの
パッパッパッパッパッと少し咲いてるような時や、いやそんな感じだったなと思うのを思い出してね。でその他にも、6、7年前かには、
うん、
桜に雪が積もってるとかっていうわけのわからん時もあったりとかっつって、うん、今年まあそんなことならへんだら
ええなと思う。去年もそうやったんじゃなかったっけ？
去年そうやったっけ？
い
や、
関東の方で、
うん、
桜が咲いてから急激に寒くなって雪が降って、
そやね、そんなあったかもしれんね、うん、まあたまにある、この辺でもそうやって桜に雪が積もってるよなんていうバカげた現象があったぐらいやからな、
うん、
最近のちょっとこの気温の変化、毎年のように異常気象っつって言っとるけど、もう異常が異常じゃなくなってきたよねって、
慣れてくるって怖いよね。
ね、ただまあこんだけね、あの暖かくてまた寒なったりしたら体調崩す人もいるかもしれへんし、
みんな気をつけよね。本当そこ、うん、気をつけないと。
ほんまに、まあ、
あでも、うん、そうやな、体感的に感じても。
うん、
結構早い段階でお出かけする時のコートの嫌かも。
まあそうなんかな、僕去年コート一回も着てへん、うん、ジャケットも一回も着てへん気するけど、去年とかやったら
いや着てる着てる着てる、
女は一昨年かな、なんか一回キーヒンな年あって、えれ暖冬だなっつって、
うん、
うん、ゆでた年もあったりとか、まあちょっとようわからん感じになってきたね。
うん、まあでも車で出かけるってなったら気品だりもするしね。
なんせやな、車多いもんな僕たちはね、
うん、
大体ど田舎やから、
車ないと
やっていけないからね。
はい、はい、
というわけで、じゃあそんな桜の話をしつつ、はい、桜を見守って桜を飲もうかいね。
桜、
うん、
うん、
はい
はい、
じゃあしていきましょう。
はい、じゃあ今回第29回、ね、うん、結構進んだね。
まあそうだね、
進めてるね、
うん、
はい、まだまだやっていきますよ。
行きましょう。
はい、そんな中今日の酒は何ですか。
はい、第29回のお酒は、中沢酒造から、
はい、
あーちゃうね、神奈川県、
あ、そうそうそうそう、
中沢酒造から、
はい、
松みどり涼純米吟醸河津桜酵母仕込みなでございます。
あ、それが正式名。
うん、そうだよ、
松緑。
まあこの松緑ってつけてもつけへんでもいいんやけどね、うん、量でいいと思うよ。だから
私めっちゃ普通に今、うん、
量って書いて
あるでしょ、記録ノートも量って書いちゃった、
うん、そんでいい、そんでいい。松緑っていうのはこの中沢酒造さんの3本柱のうちの1本かな。
ほうほうほう、うん、
なんですよ。それの一番あのスタンダードな商品が松緑という
お酒になってます。あ、あのこのあれか、蓋に書いてるやつか。
そうだね、それじゃないね、それだけど、それじゃないね。まあその話はまたおいおいとしていく、はい、ということで開けていきましょうかいね、
はい、
はい、じゃあ開け持ってスペックの方いきます。アルコール度数が16から 17%、
うん、
精米部合が 55%、
はい、
使用米が足柄産若水
ほう
で、その他非効果となってます。
一番大事なこと一応言うとかなくていいの？何？
酵母、あ、酵母
また一応あのこの
もう言うたね、
商品名で言うたけど
河津桜酵母ですな。
てかそれがだってこのお酒の、
う
ん、
そうですな、
何でしょう、
はい、
てかよう変えたね、またこのお酒、
これね、なかなか変えへんだんよね。最近ちょっと変えるようになってきて、
あ、本当、
割とあの流通乗ってるかなっていうのは感想としてあるかな。ただ僕が一番最初に見つけた時もう 4,5 年前かな、あれは確か。その時はほんまに買えへんだ。
そうそうそう、こんなん見つけたけど買えへんねんっていうふうに言ってたなと思って、う
ん、でなんで僕はこれをあのこれに固執してたかというと、僕が一緒にお酒を飲んでいるメンツの一人がりょうくんっていうね、
そうそうそう、
同じ字
やから、ね、しかも漢字で同じでね、
だからそいつに飲ませようっつって言うて探しててんけど、なかなか見つからない、見つかっても売ってへん、うん、っていうような状態やってね、はい、ずっと、うん、
そんな先を先に飲みます。
はい、まあもう一本買ったるし、いないけどもう一本買ったるし、りょうくんにあげるわ、
はい、うん、はい、っていうかすごいよ、
何が色プチ
プチしてる、いや、プチプチプチプチって、
うん、
あ、まあ、でも今落ち着いてきたけど、
入れたし、まあ、生酒やしな、そんなんやろな、色的には少し
黄色いのかな、透明、あ、ちょっと黄色いのか、
うん、いや、まあ透明で、透明でしょ、無色でいいでしょ、
うん、透明やと思う、
プチプチしてるという感じで、
うん、
うん、そんなところでよろしいんちゃいますか、色合い的には
透明、うん、細かいプチプチ、
そうだね、発泡、それは生酒やしね、うん、
はい、じゃあ香り、
あ、思ったよりも辛口感出てるかな、
辛口の部類、あ、そうか、非公開し分からへんのか、うん、
お酒っぽい
ザ酒
感じと酸と、うん、
なんかでもなんだろう、特徴のあるなんか嗅いだことある匂いするな、
うん、
乳酸系、
いや、乳酸系ではないかな、そこまで、うん、
若干鼻詰まってるかもしれない、
酸とアルコール感が、
あ、すごい、
うん、なかなかに、
あ、鼻
ツンってくる、
あの、キュッてくるね、
うん、
この前のお酒ほどじゃないけど、うん、あれはもう本当に鼻がキュッてなったけど、うん、そこまでじゃないけど、
うん、ゆいとか近いかな、香り的に言ったら、うん、最近のお酒やったら、
あ、でもなんか結構好きな感じじゃない、この感じの香り、
あとは竹光さんの Q も確かこんなんやったんちゃうかなっていうのは、
なんかでもメロン、うん、
あるか、僕は全然感じないんだかな、そのフルーツ系の醸造香っていうの
は、なんかある気がする、
うん、
で香り的にはとりあえずアルコールやね、
メロン、うん、ないかな、そこまで、でもやっぱり少しな、花っぽい感じはあるかなっていうのは、
うん、
ほんの少し思うかな、
なんかでも何やろ、なんか
フルーツ感はないわ全然、
そう、うん、最近なんかもうどんどん分からへんくなってきて飲めば飲むほど分からへんくなってきてさ、
うん、やっぱりあの河津桜っていうところで少しこれは名前に引っ張られてんのかもしれんけど、華やかさがほんの少し奥に隠れてるかなっていうふうには思うかな、名前引っ張られてるんだよな、やっぱり
桜酵母やしね、
うん、
あ、でもやっぱアルコールか、
うん、アルコールやね、すっごいアルコール感が先に来るかな、
なんかでもふわっと甘い香りあんねんけどな、
うん、かな、
なんかあるよやっぱり
まあ僕は感じんかな、
そう、最近意見が合わへん
はい、
ないわって言われる、
はい、じゃあ次、舌触りいきましょうかね、はい、どうぞ、 とろっとしてんな。
そうやんね。
あ、これうまいな。
先味がない。
いや、マジうまいな。うん、とろっとしてんな。
とろり。
ただ
ピリピリはないね。
まあ僕は振りましたし分からへんしあれやけど、うん、とろっとしてんねんけど、水的にはサラサラなんかなっていうふうに思った。消え方が。
うん、そう、結構口なんかもっちゃりしてるけどな。
かな。
あれ、私喉乾いてるだけ？
いや、どうやろう。とろっとした感じが割と早く消えるイメージがあるね。
あ、本当？
うん。なんかいつものそのとろっとしてるねっていうお酒ほど膜として残らへんというか、うん、イメージとして。
まあでも直感はとろりやな。
うん、水としてはさらっとしてんちゃうかなって思うねんけどね。
まあでもそこまでは分からんから。
まあとろっとしとろさらりやな、うん、ほんまにっていう具合かな。はい、
先に味のインパクトが来たね。
いや、これうまいな。
美味しいね。もうじゃあ舌触り的にはとろっとしてるっていう感じでいいかな。
いいんじゃないかなって思う。
はい、
うん、
じゃあ味、
ちょっと待って、あのあとはさらっとしてるっても書いといてよ。うん、味はね、なんか独特の酸が甘さの中に立ってる感じ。
独特の酸、
うん、酸っぱいのは酸っぱいね、酸気が立ってんねんけど、うん、
そうやね、なんか
その酸の立ち方が少し独特で変わってて、でそのが甘さの中に立ってるよ
というか、甘酸っぱい。
せやな、
うん、
さくらんぼやな。
さくらんぼほどあれで
も引っ張られすぎやろお前。
ほんま引っ張られすぎ。
で、あの割と苦さとか渋さとかはそこまでない感じ。
うん。
うん。
苦さあんま渋さなしやね。
ない感じやねんけど、甘さは割とすぐ消えるかな。
あ、そう、後に酸味、酸っぱい感じが残る。
酸味の足跡が残ってる感じって言ったらいいの。別に酸っぱいのが残ってるわけじゃないし、その酸の余韻というかがずっと残ってるような。
いや、でも甘酸っぱいのがずっと残ってる感じやわ。
そうかな、
うん、甘さ先にいってる感じするけど、
うん、
口の中に入れたことでほんと酸味っぽいとこがちょっと際立つから、
うん、
甘さの方が消えるかなって感じやけど、口の中落ち着いて考えたらずっと甘酸っぱい気がする、
うん、
ちょっと瞬間的に酸がきつくなるのかな、口の中入れた瞬間に。
あ、まあ空気と合わせてもそんな同じようなイメージ、少し苦みがあるかな。ただ嫌な感じもないし、
いや、その苦味があるから、
うん、
ちょっとまとまるんじゃない
かな。
甘酸っぱいだけじゃなくて、
うんうんうん、いい感じやね。
キリッとした感じで収まるんじゃ
ない
か
な。これ
美味しいね。
ただその味わいとしてはインパクトとしてドーンとくるインパクトがあるというか、その後に引くとかそんなんじゃなくて、ひとまとまりのひと塊で、うん、
一発目がしっかりしてるかな、うん、最初に来る感じがしっかりしてるかな。
これうまいな、
うん、あ、まあ、ちょっと待って、苦さ渋さなしって書いちゃダメじゃん。
少し
あるもんね。渋さはなしやね。
うん、少し苦味が、渋み
はなしやけど、
そこまではないんやけど、ほんまにそれこそごごくって普通に飲んでたらそこまで気にせんぐらいの渋みがあると言ったらいいのかな。ただこの渋みがすごくいい仕事してるねっていう。
かすかに、え、苦味じゃなくて、
あ、苦味、ごめん、
苦味やね、
間違えた今のは。
苦味で、この苦味がお酒をまとめる要みたいな感じやね、
うん、
そうやね、
うん、そうやね、これうまいな。あ、 買ってよかったなって思えるね。うん、なんじゃろこれ、食前酒とかにいいのかな。
あーかもしれん。
ちょっと軽くつまむ時とかに飲むの
が、がっつり食中じゃない気がするな。
なんやろうか、何と、まあで和食系でもないかなって思うね。そこまで洋食と合わせても美味しいんじゃないかなとか。
いや食前酒やな。
聞いてる。
えにでも洋食系と合うか、あのあれワインっぽい感じで飲むってこと
かな。いやわからん。
魚のオリーブオイル系の
スパ
イスとか。
あ、それいいと思う。あとイクラの上にポン酢のジュレが乗ってるやつとか。
和食やな。
和食じゃやろ。あるやん洋食で、なんかあのちっちゃいちっちゃいワイングラスみたいなに、
あの大根の
そうそうそう、
あの
それ
マリネみたいなにちょっと乗ってるやつね。
そうそうそうそう、ちょっとずつちょっとずつやないつ。
でやっぱでもこれあるやん、
オードブルとか。
オードブルやからやっぱり食前やな、
うん、やっぱり最初の方にね軽い食べ物と一緒に合わせて飲むのがなーに。
カルパッチョとかいそう。
カルパッチョ。
カルパッチョ。
うん。まあ、多分、酸に合わす酸、
うん、
っていうぐらいなんだろうね。うん。
合いそう。
そこまでデザート系でもないし。うん、そうやな。それぐらいかな。美味しいと思うわ、そうやしたら。すごくこう、あっさりした料理やね。
うん、あっさりやけど、しっかり味ありそうな。えだってそうじゃない。
せやね、
全サラダとかっていうよりは、
うん、
もうちょっとしっかり味がある感じが、
うん、はい、
合いそうな気がする。いや、はい、美味しい、
うん、これ美味しい。でさらにあっさりしてるお酒っていう感じかな。どっちかっつうと、うん、そんなコテコテではないというか、こってりしてないというか、
そうやな、
うん、飲みやすいね。飲み口としては
すっきりしてるかも、うん、すっきりしてるけど、
うん、
このとろり感が結構後味ずっと残る感じがする。
うんうんうんうん、あ、芯はあるね、精神
しっかり、うん、
はい、
まとまってる感じはする。
はい、じゃあ中澤さん行ってよろしいですか、そろそろ。
はい、
お話の方に。
はい、
はい、この中澤酒造さんですな。
はい、
創業文政8年1825年になります。200年ほど前やね。
何時代。
まあ江戸やね。
江戸やね、
うん、はい。でまあもともとねこの銘柄の名前としては、
うん、
さっきも言ったけどあの松緑、
うん、
やねんけど、その松緑っていうのも漢字で書かれてた。さっき言ったよね、あの線に書いてあるよねって漢字で3文字、
うん、
松緑、植物の松に美しいに、うん、鳥、
エトの鳥やね。
そう、エトの鳥。じゃあなんでこれが松緑になったかっていうか、まあまあそれ読みやすくして松緑っていう風になってんけど、この漢字の松緑ってじゃあどうしてこの名前になったかっていうと、
うん、
まあこの、 あの中沢酒造のある松田町、松田町に流れる酒川川っていう川がある。これは酒の匂いの川っていう字ね。
すげえ川やな、
うん、僕なんか上流の方に住んでそうやな。これうめえな、この水うめえなっつってなんだこれ、酔うぞ酔うぞっつって
。実際酒は流れてないんだけどね。
あ、そうやね、うん、あのえ体にいい酒やなそれ。まあいいや。でまあそういう川があって、
うん、
これね、小田原城に、まあ、城主がいたくらいの昔の話で、
うん、
であの足柄で取れた米を年貢として納めてはってんけど、
うん、
この中沢酒造さんはそれをあのお酒として献上したというところで、藩主の大久保氏に、うん、松は酒川川の松並木、
うん、
美は松田町の美しい風景と美酒、
ほう、
鳥は酒壺の形を表し一文字で酒を意味するというふうな言葉をいただいてね。
ほう。
そっから酒名に、松緑の名前をいただいたと。さっきの言葉ね、松。その酒場川に松の並木があってね、それがすごく美しいと。うん、で美、松田町の美しい風景と、美味しいぞお酒、美酒、ガル、で鳥、これはもう鳥、その江戸の鳥はね、酒の右側や、山水に鳥で酒、でまあその酒の鳥、右側の鳥っていうのは酒の酒壺の形を表してると。で一文字で酒っていう、その鳥イコール酒っていう風に意味するっていうね。
そうか、そのそうか、
そう、
鳥ってすごい一生懸命、鳥の形した猿と思ったけど、今すごいこの漢字のやつを思って、ほんまやって思った
ということでね、その3つの字から松緑という名前をいただいたということで、
うん、
でね、この松緑っていうのはね、厳選した米と丹沢山系、丹沢山っていうのがそこの近くにあってね、の伏流水で作られてると。今でも昔ながらの、麹作りに船による、船絞り、まで全量手作りにこだわっているお蔵さんです。はい。でまあそんなね、酒蔵さんやからこそ、原料を吟味してね、こびずおごらず、ここ太文字で書いたよ、こびずおごらず素直な酒造り心がけ、一つ一つ丁寧にじっくり時間をかけて酒造りを行っているっていうお蔵さんです。他にもね、技術継承の面でも力を入れられてて、まあ今純米酒とかにこだわってるよっつって言
う
てたけど、実は本醸造の方も作ってあって、
そうなんや。
それはアルコール添加っていうのを行いつつも美味しいお酒を作るっていう、その技術がね、衰退してはいけないという風な心から来てるっていう風な話ですわ。
うん、
うん、ある点でも美味しいお酒作るよって。
いや、でも最近てか結構この前飲んだやつも美味しかったけどな。何飲んだっけな、ある点の酒。
あれじゃない、赤部じゃない？
赤部かな。
うん。赤部な。まあちょっといっぺんある点のお酒も紹介したいかなとは思いつつも、
うん、
僕はこういう生酒とか原酒とか大好きすぎて、
大好きやね。
なかなかそっちの方には。いかないかなっていう。
でやっぱこのシーズンで美味しいのを見たいから、そうやね、結構生が多いよね。
そうやね、ね、その時その時の、
うん、
ね、お酒って言ったら、うん、だね。でまあちょっとね、ここの蔵元ね、
うん、
面白い方で、まあ面白い方ね。まあどこもそうやっていろんな特色を出していこうぜっていうのは当たり前にある話やねんけど。うん、ここの蔵元さんのお名前がね、
うん、
鍵和田明さん、明さん、鍵和田明さんっていう人やねんけど字がまあ鍵和田は、鍵はロック
錠前のやつ、金編に定めるやんね、
剣かな、
剣、
あ、健康の剣、うん、錠
じゃない、
はい、剣やに和田は岸和田の和田やな、和田彦の和田やな、明っていうのは亮っていう字やね。
お
う、うん、だからこの亮っていうお酒自体はこの明さんが自分の名前から取って亮っていう風に名前を付けはったっていうところはあんねんけど、この方11代目蔵元、まあ現蔵元やねんけどね、
うん、
東京農大の醸造学科出身と。
最近多いねそれ。
まあまあまあまあ、やっぱり今新規新鋭でやってられる方じゃなくても、まあお酒として今でも名前が残っていってるのはやっぱりそういう風なところがあるんかなっていうのは思うね。でまあこの方は子供の頃からね、酒蔵が遊び場でもあったし手伝いもしてきたっていうところから、漠然と自分が酒蔵継ぐんやろうという風に思ってはったからっていうのもあって、東京農大の醸造学科に進学、うん、そうそうされて、でそこで醸造学を学ばれたということです。ただ在学中にね、自分の蔵の未来っていうのを考えた時に、なんか一本の芯がなかったらこれからやっていけへんちゃうかなっていう風な考えがあって、その時にね、卒業研究のテーマとして、
う
酵母見つけたのかいなと。
ほう、うん、すごい方向行ったね、
うん、いうふうに考えはったっていうね、
うん、
でまあそっから、まあ、地元からなんかないかいなっていうふ
う
に思って、うん、そういや蔵の裏手に松田山っていうね、松田山っていう山があって、うん、そこに西平畑っていいのかな、西の平に畑っていうのがあるんやけど、うん、公園に2月の中旬くらいから咲く河津桜があったと、
うんうんうん、
そりゃそんなんあるな、その桜から酵母取れへんかなつってちょっと期待半分、
お、
うん、試してみようぜ半分で、まあその桜ってね割と切ったら怒られるやつやん、
まあそうやね
でまあその公園自体は町の管理やったから、町の担当者にちょっとこういうことしたいんやけど木切らしてくれへんつって、枝切らしてくれへんつって一緒にね一振りの枝切りに行かはって、
うん、
うん、でその枝持って大学戻っていかはって、
うん、
でな酵母分離しようつって研究したはってや、
うん、
ね、実はね清酒酵母っつうのは、
うん、
自然界の酵母、
うん、
中で数パーセントしかない。
あ、そうなの。
うん、ほとんどがパン酵母だったり味噌とか
作る、あ、そうそう
か、そっちの酵母やったっていう中から見つけるなんて奇跡やんっていう話やねんけど、
うん、
うん、そっから奇跡的に青春の酵母を見つけたと。
ほう。いやなんかほら花の酵母使ってるオクラさん。
ライフクやね。
そうあれを聞いてるから、うん、ほうって思ったけど
普通にあるもんやと思ってたけど、
いや普通にあるもんと思わへんけど、 あっちのインパクトが大きいからさ、うん、あここもやったはのねぐらいだったけど、今聞いてそうかよくよく考えたらそうなんやなって、
うん、
まあ、最近ほらね恋なんもしてるし、どっぷり日本酒やってるからさ、日本酒中心で考えちゃうけどそうよね、
その昆布分離の仕方ってえぐいのよ。
ほう
シャーレにね、
うん、
まあ、言うたら麹をバーッと並べる、麹茶は酒母をバーッと並べるやん、うん、ちょっとずつ入れて並べるやん、
うん、
そこに花酵母やったら花びらを1枚ずつこう入れていって、
おーおー、
何十枚何百枚何千枚つってダーッとして、
うん、
そっから待つね、醸されるのを待つね、醸されたシャーレが当たりやっつって、そういう途方もないやり方でしか今この現代でも酵母を分離する方法ってないのよ。
ほう、うん、
それで出してんから、しかも一振りの枝でやで。
そうやな、
奇跡やで、
ほんまやね。
うん、でこの方ねそうやって酵母見つけはって、まあその後ちょっと卒業してから修行っていうことで宮城県の方の酒蔵さんにね、
うん、
行かはってんけど、その後帰ってきて、でその桜の河津桜の酵母で作り始めはったっていうのがこの量、
う
ん、これはこの倉本さんの会心の一手はな
が、
うん、
もう10周年ってこと、
うん、そうそうそう、もう帰ってきてすぐから作り始めはってやから、せやね、今せやしこの倉本さんまだ若いのよね、30代
うん、
うん、っていうところやし、
うん、そう思ったらすごいね、
ものすごい方やで、この方も
ね、
うん、僕ら紹介してる倉本さんとか当時さんってすごい人多いよね、
うん、やっぱりふわーっと紹介してるけど、うん、
そうそうそう、
はい、じゃあ勘してきますか、
うん、いやまだ話残ってるんだよ、
あそう
もうちょっと待って、いやまあいいか、はい、じゃあ
勘していこう、温めつつ、はい、
うん、温めつつね、なら温度管理してください。
あ、じゃあそっちに渡しちゃったけどこっちにもらいましょうか、
うん、でまあこの数パーセントしかないっていうね清酒酵母を見つけはって、うん、で蔵に戻って作り始めはったっていうね、
うん、
この量っていうのはね地元の桜から分離した河津桜の酵母だけではなく、うん、地元の契約農家に協力してもらいながら自分とこの会社の田んぼで作った お米と丹沢山系の北流水で醸したっていうね、
ほうほう
ほう、そういうお酒になってて、まあこのお酒もテロワールを実現してるお酒になってるのかなっていう話です。で、
うん、
ちなみにね、
うん、
ちなみにちなみにちなみにね、この数パーセントしか数パーセントしかないって言うてた清酒酵母ね、
うん、
川桜の酵母、
うん、
実は全部で4種類分離できたそうやね。
ほうすごいやん。
お それぞれが味わいが変わるっていう奇跡中の奇跡中の奇跡みたいな感じじゃない、ほんまに、
うんうんうんう
ん、でその4種類の中でまだ1種しか使ってへんっていう判断や、この倉本さん。
ほまだ残りじゃ
3種類ある、まだまだバリエーション増やせるっていうことやねんけど、
うん、
やっぱり自社殿で作ってるこのお米とかっていうその原材料がね、
うんうん、
足らんからっていうのでまだ全然出せへんっていうふうにおっしゃってはるんだよね、うん、でまあまずは地元のことを考えた、大事に大事に考えた銘柄やからっていうので、地元の方にたくさん飲んでほしいっていうのが倉本のさんの思いだっていう話です、うん、はい、
ちょっと待って、あと一度あと一度。
やっぱりねこれ地元流通系の酒になるから、すごくラベルのデザインもおしゃれやねんけどね、うん、だから、うん、なかなか外に、さっきも言うたけど外に出回ってこへんお酒なんだよね、うん、
はい、できたよ、
ようやっと最近出回り始めて、まあいつでも買えるかなどうかなっていうところ、
はい、
うん、
よいしょ、
香り的にはちょっと落ちたかな、
落ちた、
うんうん、ああ酸がちょっと抑えられたかな、
あそうなの、
うん、甘酸っぱいって感じはなくなった、
ほう、
どうぞ飲んで
ちょっと待って
ください、
これ
それそれ、
苦味が、
そうかな、苦味僕は
きつくなったよ、
感じんかな、
冷やで飲んだやけどもうグッてくる、ジュジュってしたからかな、
でやろう、うん、
い
や辛みが増えたかな、
あ
アルコール感、
でも私なんかちょっと、うん、若干このさっき冷たいままで飲んだ時に飲んでた、
うんうん、
かすかな苦みのインパクトが強くなったなっていうイメージがあるんやけど、
うん、なるほどね、うん
うん、
まあ、
なんか入れた瞬間に苦味、甘みと苦味感じたな、
うん、やっぱり酸は抑えられた、
酸は抑えられてると思う、
うん、なるほど、変わった酒やな、いや酸が抑えられたんがっていう意味じゃなくて、
うん、
ちょっとやっぱり違う方向性向いてるなこの酒っていう風に思うかなっていう、うん、はい、じゃあちょっと若水、お米の話だね、
うん、
これをまあ軽くしておきますわ、
うん、
この若水っていうのが愛知県で生まれた酒造公的米、
うん、
で500万石と、僕このお米は知らんかったわ、あけ酒101の配合、
何それ、もう酒酒のための米みたいなやつ、
うん、いやだから名前のついてないお米かな、
あ、まだ記号で済んでるやつ、
そうそうそう、あ、けあっていうのはひらがなのあね、
ほう、
け系統のけね、さけ101、うん、これが昭和58年に愛知県51っていう51号っていう、名前で種苗されて、で、まあ、育てられて、で60年に品種登録されたっていう若水っていう
お米ね、まだじゃあお米自体は若いのね、
うーん、まあでも30年は経ってるかな、
まあ、まあ
30年以上は経ってるかな、うん、でまあ若水の由来としてはその年初めの、日の早朝に汲む神水神の水っていう意味から取ったっていうところで、うん、まあ清酒としてはお酒としてはすごくかなってる縁起のいいお名前かなっていう、
うん、
ところです。まあそれ以上の情報はちょっと僕は追えへんだかなっていうところね。 うん、はい、まあそれがこのお酒作られてる材料の全てかな。河津桜と若水とあとは丹沢山系の伏流水っていうところで、う
んうん、いやー美味しいよ、
うん、ですよ。あとねちょっと最後になるんやけど、
ほう、
ここの蔵さんがね新しく作らはった お酒が一本あって、
ほう、
S 東京
なんちゅうの
S ドット東京っていうお酒があるね。
ほう、
これはね2020年東京オリンピックに向けて作られた一本。
ああ、なるほどね、
うん、っていうね。
まあまあまあ関東圏内ちょうどエリア内やもんね。
まあせやねんけど、ちょっとねこれこの大倉さんに関して言うたらちょっと運命的なところがあったっていうお酒やねんけど、
うん、
まあ元蔵元はね明さんが東京農大に在学されてはった時に、
うん、
恩師である門倉先生っていうお方から、
うん、
S. 東京っていう公募があるというふうに教わったと。
ほうほうほう。
実は授業内でこれは習ってたんやけど、もう完全に忘れてはったよね。
まあ
でもあの研究室で S. 東京っていう公募があるぜっつって教えられて、
うん、
その公募自体は明治42年、1909年やね。
うん、
に農学博士の中沢良治っていう方の手によって発見された酵母で、清酒酵母の中では2番目に古いっていうふうにされてる酵母やねんて。
あ、そうなんや、うん、
すごくまああのハイカラなお名前やけど、
うん、
酵母としては古いと。
そうなんね、うん、
でこの話聞いた時にね、蔵元は中沢良治氏の中沢っていうの蔵の名前やん、良治の良っていう字は自分の明の名前やんっていう風にちょっと運命めいたものを感じたと。
まあなるほどね
で、しかもこの公募で醸された酒はない、
お
記録上残ってない、
うん、
一本もない、この幻の公募でちょっと酒作ってみようぜっつって、しかも S 東京オリンピックやん、やっちまおうぜ
出会いやね、
出会いやね。でまあただほんまに一本も作られたっていう記憶ないから、すべてが手探りで始まったっていう
か、ね、そうね、酒作り どう使っていくかってとこもやし、どうなるかもわからへんし、
うん、この酒ができるまで5年かかったらしいわ。
おお。
で酵母の特性としてはね、
うん、
境界酵母に比べると発酵が弱いと、
うん、
でアルコールもそれほど高くないと、
うん、
いうことで、まあ普通はあの冷却装置を使ったりとかで缶作りとかして寒い時期に寒い温あの冷たい温度でどんどん醸していくっていうのが清酒の作り方やねんけど、
うんうん
うん、ちょっとね使わんとゆっくり発酵を行って少し高い温度でっていう風にして作られたっていうお酒になるんだよねこれは、
うん、
でまあ商品としては甘口のワインのような味わいっていうことを目指して、
ほうほう、
うん、酸がねあの割と作られる
酵母、しっかり酸が出る感じの、うん、みたいワインに合わせてことは、うん、
でまあオリンピックで来られた外国人観光客の方々に楽しんでいただけるようにっていう風に思って作られたっていう、
うん、まあでもあれやね、外国人呼べへんくなったもんね。
まあ今となってはねっていうところかな。
そうやな、
うん、はいです。ちょっと今日早いね
ちょっと短めやね、
うん、ですね。
いやでも美味しいよ、
美味しいよねこの酒。うん、あ、もう飲まないの君。
結構ね、
うん、
アルコール度数のかな、ふわふわしてんの。
あ、そう、ちょっと酔いやすいお酒かな。
あのあれかも、
ん、
口当たりいいから、
あ、飲んじゃうかね、
ごくんごくん飲んじゃうんかもしれん。
うん、
あのこの量っていうよりもキュッて入る感じ
え、量っていうよりも量やで、
そっちじゃない、そっちじゃない量、そっちじゃない、
量だよ。うん、ほんまにでもこのお酒ね、 最初見つけた時全然手に入らないんだよね。あ、ちなみにこの量って、僕知ってる限りでは2種類あるのかな。
あ、そうなんや。
今回のこの若水のお酒と木の光、
うんうん、
まあこれもこうたるし負ける。
あ、飲み比べていく、うん、熟成のやつか。
あ、せや、その話しとかんなんな。実はね、この量、僕1本目に買ったのは4、5瓶、
うん、
つい最近やねんけど、こうたやけど、ちょっとね、気ぃつけてもらいたいなって。僕今回失敗したんや、こうた時。こうてみて、あ、あるやん、お、これ買っとかなと思って、パッと買って届いてみたら、うん、製造が2019年やったんよね。
お
うん、で、生酒で2019年だから2年3年置かれてるっていうお酒で、
うん、
それはネット通販で買ったんやけど、まあまあ一応その店自体の評価っていうのは見てたし、うん、そんなに悪い評価じゃないよねっていうお店買うたはずやねんけど、
うん、
お酒としてはそんだけの時間経ってると、
売れれないってことではないのかな。
だから置かれてた、売れてないのかどうか分からへんけど、うん、っていう酒やって、
うん、
でどんな保存方法をされてるのか分から
へん、
正直言うてね、うん、で邪水すると倉庫の奥で眠ってた、あ、これ売っとかななっつって出されてたっていう可能性もなくはないと、
うんうん、ちゃんとじゃあ買うときは何年ものかを見て、
うん、それ書いてへんで、ね、
ああ、だから買ってどうかってこと、
買ってどうかやってん、結局最終的に言ったら、ね、
う
ん、だからそんなん分からへんかったりするから、
うん、
お酒買うときね、
できるだけ、ね、このお酒に関わらず、
そうそう、どんなお酒でもね、できるだけ信頼のおけるお酒屋さん、
うん、
で自分で店で買うっていうの
は
いいと思うし、あとはメーリングリストとかね、
うん、
やってる主販店さんっていうのは割と信頼を受けたりもするんだよね、実は。酒の入れ替わりが激しいから、このタイミングでこのお酒入ったよっていう風に言うてくれはるとこは、やっぱり流通がこう回転が早いと、
そうやね、
うん、いうのもあって、今回この2本目の量を買ったとこは割と信頼を受けるとこ、僕はいつでも買ってるような初販店さんやったりしたし、
うん、
うん、で調べたりしててもなかなか普通にお酒のラインナップも多かったりで、今回特に10周年やねんけどね、この量が作られてから、うん、あ、言うてへんだね、うん、量これ今回の今年のお酒で、
さっき私がちょっとちらっと10周年ねって言ってた、
うん、10周年やねんけど、ってことは年がわかるよね、何年作られたか、
あ、
うん、そういうのもしっかり見てもって買ってもらう方が、
そや、ね、
僕としては品質としていいんじゃないかなって。でそういう風に言うて、回転が早かったりとかしっかりした酒蔵さんは、じゃあ酒蔵さん、主販店さんは保存に関してもきっちり気をつけてしてはるところが、
そこ大事ね、ほんまそこ大事よね、
うん、多いからっていうので、
うん、
ちょっと今回僕の失敗っていうのから皆さんにも気ぃつけてもらいたい、
うんうん、
気ぃつけて買ってもらいたいっていうのはある。ほんまは酒蔵さんに行って買うか、自分の目で見て主販店さんで買うか、
うんうんうん、
どっちかがいいかなっていうのは、
まあまあこんなご時世やしね、
うん、余計に
ネットで買う人とかも多いと思うけど、うん、そうそうそう、そう、そこもちょっと買う時の注意ポイント
やね、気ぃつけてもらいたいね。
いやだってさ、このお酒、今のお酒と思って買ってさ、
うん、
私みたいにほら熟成
うん、
苦手な人もいるわけやん、
そうやね、
そうなった時にこんな味すんねやったらいらんわってなってもらうのは、
そうそうそう、
やっぱちょっと寂しいとこもあるし、もったいないよね、
うん、そうやね、もったいないっていうか一番そのお酒の美味しさっていうのをちゃんと分からんと嫌やって思うのが、
うん、
まあ、このラジオ聞いてる人がとっては、まあ、それもなってありかなっていうふうに思わはる人は多いかもしれへんけど、そう、これを聞いてもうてる人が他の人に勧めるときにね、このお酒いいよって一言で言うて、じゃあ買ってみようって思って初めて飲むお酒が大失敗やったっていうふうに
ならないように、うん、なってほしくないね、
うん、 で僕かってあのいろんな、ね、ネットで今まででも買ったりして飲んでたりもするけど、うん、それでも失敗したっていうことは今現在あるわけやから、
うん、
ちょっと気をつけてほしいかなっていうのは、
はい
はい、思うところです。
はい、
はい、まあ最後に注意喚起一つ入ってちょうどいい時間になったかな、
うん、はい、
はい、
ということで、はい、最後までお付き合いありがとうございました。
はい、
はい、ぜひね買うときは、
うん、
もうねお店に行って、
うん、
瓶を見てくるっとひっくり返して
店やね、
そう、
うん、でそうやってしてる酒屋さんやったらわりかしあの話しかけたらねいろいろ教えてくれ
はるし、ね、うん、教えてくれはる人も多いしね、うん、なかなかそこまで馴染みになるの難しかったら、
うん、
もう別に、ね、あの全然見てもお店の人、うん、触らんといてとか見やんといてとか言わはらへんから、うん、そう、
うん、
ぜひ手に取って、
うん、
はい、美味しいお酒を、
ちょっと前に行ったあの酒屋さんやったら、あのちょっと熟成酒の話してたら、うちの冷蔵庫に十何年眠ってる酒があるぞよっつって出して
くれはった。あるしとかって言って
あの人はめっちゃ面白かったな、うん、笑かったとこやけど
そう
や
ね、まあはい、そのこともあるのでぜひ、うん、はい、
まあなんせその周辺店さんに行ったらお店の人と喋ることが一番、
うん、
自分のそのお酒、美味しいお酒っていうのを選ぶのに関して言ったら一番いいと思うね。
そう、普通に、うん、あの初めて飲むんですけどでもいいし、うん、前にこんな飲んで美味しかったしこんなの欲しいんですけどでもいいし、うん、何聞いてもちゃんと教えてもらうしね、なんかないですかって、そう、うん、聞いたら大概の人、まあね、その何も知らんバイトさんやったらまた別やけど、うん、これどうですかとか、うん、こんなんどうですかとかって絶対教えてくれはるし、
うん、で個人商店やったらあの仲良くなればなるほどレアな酒が出てくるっていう、
まあ、あれは特殊やと思うけ
どいやそうでもないよ、
いやあのあこの店で出てくるものに関しては
特殊、いやそうでもないよほんまに、あこは14台を得意としてはるから14台が出てくるだけで、まあね、自己を得意として貼るとこやったら自己に出てくるし、ヒロキが得意として貼るとこやったらヒロキが出てくるで、うん、そのことは主販店さんが言うてはった、そのレアな酒飲みたいんやったら主販店の仲良くなりって、
あそれ大事かも
ね、うん、そしたらその普通は店頭に出せへん酒をお得意さんに出すよって言うてくれはって、だからあのアコとかこことか行きやっつって言うてくれはって、
ね、
ただあの大っぴらにやってはるとこっつったらいいのかな、ま、ど、戸口が広いとこに関しのお酒屋さんに関して言うたら難しいよっつって、うん、
なるほどね、
うん、言うてくれて、あのそこのおばちゃんがそうやって言うてくれはったから、
ほんと顔が浮かんだわ
だからあのそうやっていろんなさ酒販店さん行って、
はい、
で仲良くなるのもかなと思います、
うん、はい、はい、なんかはい最後までで今からもう一回言いそうな感じやねんけど、うんうん、
はい、
はい、ぜひどこ行ったいね、うん、はい、ツイッターやっております、
はい、
はい、最近してるんだ、はい、更新してくださいツイートしてください、
先週やなツイートした、
やばいね、ちょっとそこも大事をしていくの、
僕は SNS に向いてない男です、
やるときとことんやるのにね、
飽きんのが早い、はい
はい、まだでもこ の, あの収録に関しては飽きないよ、
あ全然
ね、はい、楽しいね、
あほんまに、
はい、
はい、
ということで、はい、この収録放送に関してのご意見ご感想もぜひお待ちしております、
はい、
あのぜひメッセージ送っていただけたら、一応ねあの見てはいるよね、
なんとなくね、
うん、見てはいはるので
、
はい、ぜひ頑張れよと言ってくれはったら、
たまにエゴさしたりね自分の名前で、うん、
はい、してはるので、
はい、
はい、ぜひお待ちしております、
はい
はい、メールアドレスもあります、さけのーと2020@gmail.com、
はい、
sakenote2020@gmail.com です、ぜひお待ちしております、
ます、
はい、では今回はおしまい。ありがとうございました。う
ん、バイバイ。